私たち人間は言葉によって他者とのコミュニケーションをとっています。もちろん話し言葉だけではなく、身振りや手振りをはじめあらゆる身体の動作などを使って、この自分の意思をですね、相手に伝える場合もあります。ただそういった中であっても、人はその動作の中に言葉を思いながら相手に思いや意思を伝えようとしているように思うのです。広告や情報通信などにおきまして、かつてないほど無数の言葉が氾濫している今日、それだけに言葉は以前にも増して大切であり、言葉の持つ意味と力は計り知れないほど大きなものがあります。言葉によって人は希望と平安を与えられて生きているのであり、また同時に言葉によって絶望や不安の中に倒れてしまうこともあります。福音宣教伝道の働きもまたその大きな部分を言葉が担っていると言えます。2000年前のあのペンテコステの日、聖霊に満たされた主イエスの弟子たちは他国の言葉を話し始めたと使徒言行録2章は記しています。彼らは他の国々の言葉を持って伝道した。それぞれの言葉を持って福音を述べ伝えていったのです。そしてここに信仰共同体なるキリストの教会が誕生したことを、私たちは2週間前に受け止めたのでありました。そこで考えたいのは、共に考えたいことはですね、伝道の働きにおいて語られる言葉とは一体何であるのか、そしてその言葉にはどのような意味があるのか、与えられた聖書のメッセージに聞いていきたいと思うのです。さて、このキリストの教会が実践してきた伝道の働きは、その最初から困難かつ厳しい船出であったことを、本日与えられました使徒言行録4章は記しています。最初から厳しい船出でありました。で、その背景にはキリスト教に対する迫害がありました。受難と十字架の道を歩まれた主イエスご自身がかつてそのことを、その迫害について語っておられました。ルカによる福音書21章12節はこう記しています。どうぞお聞きください。ルカによる福音書21章12節、人々はあなた方に手を下して迫害し、街道や牢に引き渡し、私の名のために王や総督の前に引っ張っていく。主イエスはこう弟子たちに言われていたんですね。まさに迫害の予告であります。そしてその直後に主イエスはこう言っておられるんですね。それはあなた方にとって証しをする機会となる。だから前もって弁明の準備をするまいと心に決めなさい。どんな反対者でも対抗も反論もできないような言葉と知恵を私があなた方に授けるからである。迫害がむしろ主の救いを証しする機会となると言われています。主を証しする機会となると。しかも主ご自身が迫害の中で語るべき言葉を前もって授けてくださると言われているんですね。本日の4章1節から31節はまさに主イエスの言葉が実現していたことを記しています。二人の弟子たち、ペトロとヨハネがまさに迫害を受け、ユダヤ当局に捕らえられた。その事件の顛末を記しているのであります。内容から4つに分けて見ることができます。はじめに1節から4節は、 弟子たちの逮捕を記しています。次の5節から12節は弟子たちへの尋問と彼らの弁明を記していまして、5節から12節は弟子たちへの尋問と彼らの弁明を記しておりまして、続く13節から22節では弟子たちの釈放について記されています。そして最後の23節から31節は釈放された弟子たちが仲間に報告することを記しています。仲間に報告したことを記しています。以上はこの1節から31節はですね、ペトロとヨハネが御言葉を語ったために起こった出来事でありました。その御言葉とは言うまでもなく主の御言葉でありました。まさに御言葉によって伝道していたのでありました。伝道の働きの中心である主の御言葉を語ることについて、先に申し上げた4つのシーンの中からその意味を受け止めていきたいと思うのであります。まず1節から4節の逮捕のシーンですね。このシーンから受け止めたいことはですね、主の御言葉を語ることは生きた解放の言葉を語ることであるということです。生きた解放の言葉を私たちが語るということです。ペトロとヨハネは民衆に向けて語っていました。それはユダヤ当局を苛立たせるものであったという、ね、では具体的に彼らは何を語っていたのでありましょうか。それは主イエスの死者の中からの復活、つまり主イエスの復活について彼らは語っていたんです。それゆえ二人は捕らえられて牢に入れられました。まさに迫害がここに起こっていたのであります。信教の自由が保障されている今日ですね、私たちの国にいわゆる迫害はないと言っても間違いではないでありましょう。しかしながら81年前この国にキリスト信仰への迫害があったことは明白な事実でありますし、いつまたそのような時代に逆戻りしてしまうかもしれない、そのような懸念があるのも事実であります。そして肝に銘じておきたい重大なことはですね、たとえ明らかな迫害がないにしても、私たち人間は常に自分自身の中に迫害を作り出してしまう危険性を持っているということです。私たち人間は常に自分の中に迫害の危険性を、迫害を作り出してしまう危険性を持っているということですね。人間の心を捉えて苦しめるあらゆる誘惑や欲望、自己中心の身勝手な言葉が人間社会の中に渦巻いています。あらゆる迫害的な誘惑や欲望、自己中心の身勝手な言葉が人間社会の中に渦巻いている。まさに心の中の迫害であります。主の御言葉はこのような迫害から私たちを解放し、歩むべき正しい道へと導く生きた力であります。ペトロとヨハネ自身は21節にありますように後に釈放されることになるのでありますが、注目したいのはですね、苦しい迫害の中にあってもなんと5000人もの人たちが二人が語った御言葉を信じて救われたという事実であります。5000人もの人たちが御言葉を信じて救われたと。私たちを襲う心の迫害の中で主の生きた解放の言葉、聖書の御言葉が私たちに与えられているということは何者にも代え難い希望なのであります。 次にですね、5節から12節の尋問と弁明のシーンからこの主の御言葉を語ることについて見ていきたいと思うんですが、主の御言葉を語るということはですね、他ならぬ主イエス・キリストの名によって語ることであるということです。主イエス・キリストの名によって語ることであるということ。5節と6節からユダヤ教指導者たちによってですね、最高法院が召集されたことがわかります。この最高法院とは、日本で言うならば国会と最高裁判所を兼ね備えたような、機関ですね。ユダヤにおける最高議決機関でありました。捕らえられたペトロとヨハネは真ん中に立たせられて尋問されることになります。二人はこう尋ねられています。何の権威によって、誰の名によってああいうことをしたのか。ああいうことというのは、すでに二節に見た通りですね、弟子たちが民衆に主イエスの復活について語っていたことでありました。彼らが逮捕された理由でありますね。民衆に主イエスの復活について語っていたこと、それがああいうことです。ああいうこと、なぜああいう、誰の名によってああいうことをしたのかと。ところでですね、この二人の弟子たちは民衆に語る前にある一人の人と関わっていました。それは神殿の境内に入る門のそばにいた足の不自由な人でありました。二人はこの人と関わり、しかもこの人を癒したという奇跡の出来事があったことを先の三章は記していまして、本日の9節でペトロが言っているのはその出来事のことであります。足の不自由な人を癒したという出来事のことであります。足が不自由であった人が癒されたということは、この人の人生が新しい人生へと変えられたことを意味していました。主が与えられる癒しは、主が与えられる救いであります。その出来事の中でペトロは足の不自由な人にこう語ったと三章の六節は記しています。使徒言語録の三章六節はこう記しています。私には金や銀はないが、持っているものをあげよう。ナザレの人イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。まことの救いはキリストの名以外にはありません。名は体を表す、名は存在を表すと言われます。つまりキリストの名とは救いの源であるキリストの命そのものであることを意味していると言えます。キリストの名とはキリストの命そのものであると。本日の12節でペトロはこう断言するんです。他の誰によっても救いは得られません。私たちが救われるべき名は、天下にこの名のほか人間には与えられていないのです。私たちが救われるべき名は、天下にこの名のほか人間には与えられていないのだと。私たちが全く信頼を置くのは、まさに御子キリストの名であります。この尊い名であるイエス・キリストが、私たちが語り行うべきことの拠り所であり、その中心にあるのであります。イエス・キリストという尊い名が、その命が私たちが語り行うべきことの拠り所であり、その中心にあると言えるのであります。塩刈峠や氷点などの著作者で知られます三浦綾子さんが残した数々のエッセイがあるんですけれども、それらを読んでいましたら、クリスチャンとして生きた三浦さんがですね、さまざまな人生経験の中で、 人に教えられた人であったことがわかるんですね。人に教えられた人であったと。まあ、作品や講演活動などを通しまして、人に教えていたという印象がある三浦さんでありますが、その背景には、人から教えられ、それを謙虚に受け止めながら、自らの至らなさを大いに悔いて反省する三浦さんがおられたことを思うのであります。こんな話があります。三浦さんの住んでいた家の裏に工場がありまして、夜中の遅くまで機械の音が鳴り響いていたために、三浦さんは翌朝ですね、うるさくて眠れなかったと、夫の光代さんに愚痴をこぼしたというんですね。すると光代さんがこう言ったというんですね。私は聞こえる耳のあることを感謝したよ。一晩中仕事をしている人もあるのに、布団の中に横になって休んでいられることを感謝したよ。眠れなかった三浦さんの言い分ももっともだと思うのでありますが、それをはるかに上回る夫の光代さんの思いに脱帽したという三浦さんはですね、その思いの中にキリストを見ておられるのであります。感謝の思いについて三浦さんはこう記しておられる。私たちの感謝は自分の思い通りになった時に生まれてくる。金が入った、婚約が整った、昇進したなどなど、満足な時にだけ感謝する。しかし主イエスは自分の心のままになることのみを感謝する方ではなかった。イエスの感謝は神の御旨のなることであった。十字架がどんなに辛くても、それが神より受ける使命であるならば、主イエスは感謝したのである。私たちはせめて感謝すべき時には感謝できる素直な人間になりたいものである。そう言っておられるんですね。で、そんな三浦さんについてもう一つのエピソードをご紹介したいと思います。三浦さんご夫妻が所属していた旭川の教会、北海道の旭川の教会がですね、1974年に、街道建築をすることになったというんですね。その建築資金のために三浦さんは献金とともに色紙を教会に献品して、教会は朱印を添えてですね、この三浦さん作の色紙を、こう何枚も書いてくださる色紙をですね、関係する諸教会に売ってくれることになったというんですね。まあ、その収益を建築資金にしようとしたということだと思うんですが、でその関係する諸教会にこの朱印書を添えてその依頼書を送ったということなんですが、その関係する諸教会とは、かつて三浦さんが講演などに招かれたことのある教会でありました。いくつかの教会からは何十枚もの注文があったものの、中には何の返事もない教会もあったといいます。色紙が不要であるならば、せめて祈りの言葉でも送ってほしいものだ。世の中そんなものなのかと三浦さんは内心不満であったというんですね。ところが、ある教会からの注文書類にはこう書かれてありました。この度教会建築のために色紙を献品なさいますよし、大感謝でございます、厚くお礼を申し上げますと。これを読まれた三浦さんは心を打たれたというんですね。私が、この三浦さんがですね、私が所属する教会に献品するのであって、相手の教会にするのではないにもかかわらず、大感謝でございますと言ってくださっている。この感謝はどこから来ているのか。それは十字架のキリストのもとに立っているというところから出ているのだと気づかされたと、三浦さんはそう語っておられるんですね。感謝の思いは十字架のキリストのもとに立っているというところから出ているのだと、そう気づかされたと。そして自分の思い上がりを叩きのめされたとまで言っておられます。 キリストの十字架のもとで感じる人間に、キリストの十字架のもとで考える人間になりたいと思ったと、当時の思いを述懐されています。私たちが救われるべき名は、天下にこの名のほか人間には与えられていないとペトロが語りますように、救われるべき私たちに与えられる御言葉の根幹にはキリストの名があります。主の御言葉を語る中心には十字架のキリストの命があることを私たちは日々覚えたいのであります。そしてさらにですね、13節から22節の釈放のシーンから主の御言葉を語るということについて覚えたいのでありますが、主の御言葉を語るということはですね、私たちが主なる神を信じる心を持って見たり聞いたりしたことをありのまま語ることであるということです。主の御言葉を語るということは主なる神を信じる心を持って見たり聞いたりしたことをありのまま語るということ。ユダヤ教指導者たちはペトロとヨハネを脅した上で、二度とイエスの名によって語ってはならないと命じるのでありますが、これに対しまして二人はですね、二十節でこう言っているんですね。私たちは見たことや聞いたことを話さないではいられないのです。見たことや聞いたことを話さないではいられないのです。まさにここにこそ伝道の本質があります。伝道とは、福音宣教とは、とりも直さず日々の歩みの中で経験した信仰の出来事を聖書の御言葉とともに真実としてありのまま証ししていくことであります。これが主の御言葉を語るということです。聖書から与えられた御言葉とともに日々経験する信仰の出来事を、見たり聞いたりする信仰の出来事を真実としてありのまま証ししていくことだと。伝道とは証しに他なりません。カール・バルトという神学者がアメリカで講演をしていたとき、このような質問をされたというんですね。前にお話ししたことがあるかもしれませんが、バルトはこのような質問をされたと。キリスト神学を一言で言うと何でしょうか。これに対してバルトはですね、賛美歌21の484番、主我を愛すの歌詞を持ってこう答えたというんですね。Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so。バルトが答えた英語版の歌詞は、まあ、日本語版の歌詞とは違うんですけど、バルトが答えた英語版の歌詞はこう歌っているんです。主は私を愛しておられる、私はこれを知っている、なぜなら聖書がそう言っているからだ。私たちが日々の歩みの中で心に覚え力強く伝えていくのはただこの一点でありましょう。主は私を愛しておられる、私はこれを知っている、なぜなら聖書がそう言っているから。膨大な教義学関係の著作や論文を書き記した神学者が伝えたかったのは、実はたったこの一言、主我を愛す、主はこの私を愛しておられるというワンフレーズでありました。それはバルト自身が見たり聞いたりした信仰体験の終着点だったのでありましょう。思えばあのペンテコステの出来事の中で聖霊に満たされた弟子たちが語り出したのは、難しい学問用語ではなく他国の言葉、人々が理解できる日常の言葉でありました。主の御言葉が私たちの日常の言葉として語られる、ここに伝道の働きがあります。主の御言葉が私たちの日常の言葉として語られる、ここに伝道の働きがあるのです。それは聖霊の導きによって主ご自身の命が御言葉となって私たちのうちに迫ってくる、来てくださるという恵みなのであります。主ご自身の命が聖霊の導きによって 御言葉となって私たちのうちに来てくださる、それが伝道の働きなのです。ここに主の大胆さがあります。ここに大胆さがあります。人間をこの世のあらゆる束縛の力から解放し、救いへと導くキリストの名、キリストの命によって私たちが日々見たり聞いたりする信仰の出来事、信仰の恵みはまさしく主の大胆さにあるのです。その大胆さは最後のシーン23節から31節、二人の弟子ペトロとヨハネが仲間に出来事の一部始終を報告した場面の中で受け止めることができます。二人の報告を聞いた仲間の弟子たちはこう神に祈り求めました。29節です。主よ、今こそ彼らの脅しに目を留め、あなたのしもべたちが思い切って大胆に御言葉を語ることができるようにしてください。大胆に御言葉を語ることができるようにしてください。事実、31節には祈りが終わると一同の集まっていた場所が揺れ動き、皆聖霊に満たされて大胆に神の言葉を語り出したと、そう記されています。弟子たちは皆大胆に御言葉を語ったというのです。しかしてその大胆さとは、実は語った弟子たちの大胆さではなく、それは主の大胆さでありました。主なる神の大胆さでありました。それは私たち人間の価値観や常識をはるかに超えた十字架と復活の命による全き愛と許しの大胆さでありました。十字架と復活の恵みによる全き愛と許しの大胆さでありました。この大胆さが、たとえ迫害の中にあっても、どんな困難の中にあっても、この2000年間キリスト信仰の、キリストの教会の希望の力でありました。そしてこれからも希望の力となっていくことでありましょう。弟子たちが聖霊によって大胆に御言葉を語ったというのは、彼ら自身が受けた主ご自身の大胆な御言葉の恵みを彼らが人々に証ししていったということであります。彼ら自身が受けた主ご自身の大胆な御言葉の恵みを彼らが人々に証ししていったということであります。週の初めに神の招きにより毎週捧げているこの礼拝において、主の大胆な御言葉に触れる私たちもまた一週の歩みの中で生きた御言葉の大胆さを人々に証しし述べ伝えていくのです。人間の大胆さには恐れを知らない思い切った勇気があります。人間の大胆さを思いますと、そこには確かに恐れを知らない思い切った勇気があることも事実です。これが良い場合もありますが、相手の思いや気持ちを顧みることなく押して押して押しまくるといったような独りよがりな言動が時に人を傷つけ、つまずかせてしまう結果ともなってしまいます。ここに伝道の難しさがあります。とともにやりがいも多々あります。伝道には難しさもありますけれども、とともにやりがいや楽しさもあるのです。それは十字架を担われた主の大胆さに私たちが学び、その大胆さに私たちが生きていく中に与えられていく恵みであります。主の大胆さに私たちが生きていく中で与えられている恵みであります。そのために一人一人を愛される主の知恵と力の大胆さ、主の御言葉の大胆さに聞き従っていく歩みでありますよう、共に祈り合っていきたいと思うのです。最後にエフェソの信徒への手紙6章19節の御言葉をお読みして終わります。エフェソの信徒への手紙6章19節、どうぞお聞きください。また私が適切な言葉を用いて話し、福音の神秘を大胆に示すことができるように、私のためにも祈ってください。祈ります。 神よ、御言葉の恵みを感謝いたします。2000年前、聖霊に満たされた主の弟子たちが大胆に御言葉を語ったように、今ここに集う私たちをも聖霊で満たし、十字架と復活による主の御言葉の大胆さに学び、聞き従いつつ大胆に御言葉を語るものとならせてください。特に今困難の中にある人たちに主の救いを述べ伝えていくために、大胆な知恵と力の御言葉を私たちに授けてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。